7ページ。議会だより。編集、議会だより編集委員会。内容は一部要約して読みます。第1回朝霞市議会定例会。平成30年度朝霞市一般会計予算など26議案を審議。平成30年第1回朝霞市議会定例会は2月28日水曜から3月28日水曜までの29日間の会期で開かれました。この定例会では市長から26議案が提出され、慎重に審議した結果、26件の議案を可決同意しました。また、議員提出議案が1件提出され可決しました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案等審議結果は市ホームページに掲載しています。議案第1号、平成30年度朝霞市一般会計予算。平成30年度一般会計予算は定例会初日の2月28日に市長から施政方針予算編成の説明が行われました。予算総額は408億1000万円で、前年度当初予算対比 3.4% の増となっています。平成30年度一般会計予算の詳細については、4ページから5ページをご覧ください。議案第2号、平成30年度朝霞市国民健康保険特別会計予算。予算総額は108億3049万9000円で、前年度当初予算対比 21.2% の減となっています。議案第3号、平成30年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計予算。予算総額は16億3798万9000円で、前年度当初予算対比 7.6% の増となっています。議案第4号、平成30年度朝霞市介護保険特別会計予算。予算総額は65億9622万9000円で、前年度当初予算対比 5.7% の増となっています。議案第5号、平成30年度朝霞市後期高齢者医療特別会計予算。予算総額は12億8203万6000円で、前年度当初予算対比 6.4% の増となっています。議案第6号、平成30年度朝霞市水道事業会計予算。収益的収入及び支出については、収入の事業収益が22億4280万円で、前年度当初予算対比 1.7% の増、支出の事業費が20億1733万4000円で、前年度当初予算対比 1.3% の増となっています。資本的収入及び支出は、資本的収入が6億7742万8000円、資本的支出が13億6607万3000円となっています。議案第1号から議案6号のここまでいずれも、原案可決賛成多数。議案第7号、平成29年度、朝霞市一般会計補正予算第5号。補正額は4154万6000円の増額で、予算総額は411億9544万4000円となっています。議案第8号、平成29年度朝霞市国民健康保険特別会計補正予算第2号。補正額は6億7969万5000円の減額で、予算総額は131億6238万円となっています。議案第9号、平成29年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算第3号、補正額は300万円の増額で、予算総額は17億 5255万5000円となっています。議案第10号、平成29年度朝霞市介護保険特別会計補正予算第2号、補正額は83万5000円の増額で、予算総額は66億4873万9000円となっています。議案第11号、平成29年度朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号、補正額は522万4000円の減額で、予算総額は12億369万4000円となっています。議案第7号から議案11号のここまでいずれも、原案可決全会一致。議案第12号、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例。公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会へ職員を派遣するにあたり、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づく職員派遣とするため、同組織委員会を派遣先として規定するものです。原案可決賛成多数。議案第13号、市長及び副市長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例。職員の給与条例において、勤勉手当の引き上げにかかる議案を提出していることを踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当について、平成29年度は12月期を 0.1 ヶ月分を引き上げ、年間支給月数を 4.4 ヶ月とし、平成30年度以降については、6月期と12月期の年間の配分を改めるものです。議案第14号、朝霞市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。平成29年8月8日に行われた人事院勧告の趣旨を踏まえ、行政職の職員の給料を平均で 0.19%、金額で616円引き上げるとともに、勤勉手当の支給月数を平成29年度においては12月期を 0.1 ヶ月分引き上げ、平成30年度以降は6月期と12月期の年間の配分を改めるものです。また、55歳を超える職員で行政職給料表5級以上のものの給料等の 1.5% 減額支給措置が平成30年3月31日に終了することに合わせ、関係規定を廃止するものです。8ページ。議案第15号。朝霞市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。平成30年度から国民健康保険が都道府県単位で公益化され、埼玉県に国民健康保険事業費納付金を納付することに伴い、課税額にかかる規定を整備するとともに、埼玉県が策定した国民健康保険運営方針を踏まえ、国民健康保険税の課税限度額を引き上げるものです。議案第16号、朝霞市国民健康保険保険給付費支払い基金条例の一部を改正する条例。平成30年度から国民健康保険が都道府県単位で公益化されることに伴い、国民健康保険事業の健全な財政運営を図るため、朝霞市国民健康保険財政調整基金に改めるものです。議案第17号、朝霞市機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例。平成30年4月1日の機構改革の実施に伴い、課等の名称を改正する条例をまとめ、整理したものです。議案第18号、朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、平成30年 4月1日から、住所取得令を受けている国民健康保険の被保険者について、後期高齢者医療制度加入時の取り扱いが変更されることに伴い、対象となる被保険者の追加等の必要な改正を行うものです。また、国民健康保険法の改正により、平成30年4月1日から市町村とともに、都道府県が国民健康保険の保険者となるため、条文の軸の整理を行うものです。議案第13号から議案第18号のここまでいずれも、原案可決全会一致。議案第19号、朝霞市介護保険条例の一部を改正する条例。第7期介護保険事業計画に基づき、第1号、被保険者保険料にかかる平成30年度から平成32年度までの保険料率について、現行の13段階区分である、それぞれの保険料率を改正するほか、第1段階を対象として実施している低所得者の保険料軽減について、引き続き平成30年度から平成32年度まで実施するものとし、各年度における保険料率を定めるものです。原案可決、賛成多数。議案第20号、朝霞市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、平成30年4月1日から住所地特例を受けている国民健康保険の被保険者について、後期高齢者医療制度加入時の取り扱いが変更されることに伴い、対象となる被保険者の追加等の必要な改正を行うものです。議案第21号、朝霞市都市公園条例の一部を改正する条例。平成29年6月の都市公園法施行令の一部改正に伴い、従来は都市公園法施行令に定められていた運動施設の都市公園に対する敷地面積の割合が地方公共団体の条例で定めることとされたことを受け、本市の都市公園における運動施設率を定める改正を行うものです。議案第22号、朝霞都市計画事業、広沢土地区画整理事業施行規定を廃止する条例。平成18年3月28日に、完治処分の公告を行った朝霞都市計画事業、広沢土地区画整理事業において、清算金の徴収及び交付などを事務処理がすべて終了したため、本施行規定を廃止するものです。議案第23号、朝霞市生産緑地地区の区域の規模に関する条例。平成29年6月に生産緑地法が改正され、生産緑地地区に定めることができる区域の規模を政令に定める基準に従い、市町村が地域の実情に応じ条例で定めることができるようになったことを受け、本市の生産緑地地区に定めることができる区域の規模を300平方メートル以上とする条例を新たに定めるものです。議案第20号から議案23号のここまでいずれも原案可決全会一致。議案第24号、教育委員会教育長任命に関する同意を求めることについて、任期満了となる次の方を再び教育長に選任することに同意を求めるものです。三好隆。同意、全会一致。議案第25号、埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について、同組合を組織する地方公共団体のうち、入間東部地区衛生組合を平成30年3月31日をもって脱退させることについて協議するため議決を求めるものです。議案第26号、埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について、同組合を組織する地方公共団体のうち、 入間東部地区消防組合が入間東部地区事務組合へ名称変更することに伴い、同組合規約を変更することについて協議するため、議決を求めるものです。議案第25号、第26号、いずれも原案可決、全会一致。掲載内容は第1回定例会時点のものです。継承略。
9ページ。次は議案審議。議案第1号、平成30年度、朝霞市一般会計予算。障害福祉費の新たな取り組みについて。遠藤光弘議員質問。平成30年度予算編成に、障害者緊急時短期入所事業が挙げられました。これは、障害のある子の親御さん方々から必要性の声をいただき、一般質問でも訴えました。障害者グループホームも同様に市内に設置されることは悲願でもありました。事業の内容や県内の設置状況など伺います。福祉部長答弁。障害のある方が利用できる緊急時の短期入所施設については、近隣4市で委託契約を締結している板橋区の心身障害児総合医療療育センターに一所確保していますが、その他緊急時の短期入所を制度として実施している自治体は県内ではほぼ見当たらない状況です。どこの自治体でも本市が現状で行っているような相談支援専門員や市のケースワーカーなどが遠方を含めてその都度受け入れ先を探す状況にあると認識しています。また今回予定している事業については職員の人員体制等の都合から受け入れできる利用者は当面は18歳以上の障害のある方となる見込みです。財政の今後の見通しについて、利根川仁議員質問。本年も民生費が一般会計予算の 50% を超える中、朝霞市の今後の財政の見通しについて伺います。市長公室長答弁。今後の見通しですが、待機児童対策や幼児教育の無償化など、子ども・子育て支援や医療・介護への対応など、国の政策の変更などにより、毎年確実に増加する要因が考えられ、市税の伸び以上の社会保障関係経費の増加が予想されています。加えて、数年後に再開される見通しのゴミ処理焼却施設の整備や、老朽化が進む道路や下水道の社会インフラや公共施設の修繕にかかる経費も膨らむことから、中長期的には厳しい財政状況が続くものと捉えています。こうした見通しを持ってはいますが、今後においても新たな行政需要に柔軟に対応できるよう、自主財源の確保や経常経費の削減などに努めながら、安定的な財政運営に努めてまいりたいと考えています。土地区画整理事業について、大橋正義議員質問。根岸台5丁目及び宮戸2丁目土地区画整理推進補助事業について、今年度の補助事業内容とこれまでの相対的な事業と金額、また今後はどうなるのかお聞きします。都市建設部長答弁。根岸台5丁目土地区画整理事業の補助金は、施工者が平成30年度に行う事業計画書変更業務、勘違処分調査設計業務、及び生産業務調査設計業務にかかる費用として4000万円を計上しています。また、宮戸2丁目土地区画整理事業への公共施設、管理者負担金は、地区計画で位置づけている地区施設道路3路線に対する負担金として5000万円を計上しています。なお、根岸台5丁目土地区画整理事業は平成30年度、宮戸2丁目土地区画整理事業は平成31年度の勘違処分に向けて事業が進められています。 気候改革後の市の体制について、田辺敦議員質問。気候改革が行われますが、新年度の新たな職員体制についてお聞かせください。市長公室長答弁。職員体制は気候改革を踏まえ、平成29年4月の762名から11名増員し、773名とする予定です。内訳として、政策企画課は1名増、オリンピック・パラリンピック室はオリンピック組織委員会への派遣により2名増、シティプロモーション課は課の新設により7名増、市政情報課は広報係の移管により4名減、危機管理室は1名増、財産管理課は1名減、産業振興課は1名減、福祉相談課は課の新設により9名増、生活援護課は地域福祉係の移管による5名減、開発建築課は住宅政策係の新設により3名増、資源リサイクル課は2名減、保育課は保育士の増などにより3名の増、保険年金課は後期高齢者医療広域連合への職員派遣により1名増、水道経営課は1名減、学校給食課は2名減、小学校は1名減、障害学習スポーツ課は1名増をそれぞれ予定しています。
10ページ。議案第3号。平成30年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計予算。豪雨災害から市民を守る雨水対策について。山口光悦議員質問。雨水対策事業について詳しくお伺いします。都市建設部長答弁。平成30年度に実施予定の雨水浸水対策工事は、まず、朝霞市ヶ丘4丁目2番地内の市道2341号線の道路下に、最大で容量約40立方メートルの雨水貯留施設を設置します。また、三原4丁目13番地内のプラウド式サウスフォート西側の新座市境にあたる市道391号線に最大で口径1200ミリ、延長約100メートルの増補管を設置するとともに、三原4丁目5番地内の市道396号線及び市道397号線にそれぞれ最大で口径1200ミリ、延長約50メートルの雨水管を新設します。次に、雨水管理総合計画のスケジュールですが、平成29年度と平成30年度の2カ年度で検討を進め、まず雨水管理の基本方針を定め、計画期間や整備目標である計画降雨を策定するため、生命の保護と都市機能の確保、個人財産の保護の3つの観点から、浸水被害実績や降雨記録、地形・地勢等状況、下水道計画、人口・資産の分布状況の基礎資料をもとに、地区ごとに整備目標を設定し、その整備目標について、おおむね5年、10年、20年の当面中期・長期の3段階における段階的対策方針を策定していきます。議案第5号。平成30年度、朝霞市後期高齢者医療特別会計予算、特例軽減の縮小廃止について、石川恵子議員質問。後期高齢者医療の保険料が改定されますが、政廃発足時から継続されてきた特例軽減が縮小廃止されます。昨年に引き続き特例軽減のさらなる縮小廃止は加入者の皆さんに大きな負担増となります。どのような影響となりますか？
健康づくり部長答弁。国の軽減特例の廃止及び縮小に伴う影響ですが、被用者保険の被扶養者であった方に対する均等割額の軽減特例については、対象者は408人で、影響額は340万2720円となります。また、所得割額の軽減特例については、対象者が1222人で、影響額は5185万9236円です。次に、所得の少ない方に対する均等割額の軽減特例であります、5割軽減及び2割軽減の影響については、5割軽減の拡充による影響は、拡充前が964人の209万9400円、拡充後が988人の2059万9800円で24人増、50万400円の影響となります。また、2割軽減の拡充による影響は、拡充前が1274人の1062万5160円、拡充後が1314人の1095万8760円で40人増で、33万3600円の影響となっています。議案第17号、朝霞市気候改革に伴う関係条例の整理に関する条例。シティプロモーション課の名称を日本語にすべきだ。小山薫議員質問。気候改革でシティプロモーション課ができますが、シティプロモーションという言葉の意味がわかりません。市民の中には英語が堪能ではない方もたくさんいますし、もっと市民にわかりやすい言葉を使用すべきです。市長公室長答弁。課の名称というのはいろいろなお考えがあるかと思いますが、わかりやすくという考えから、市民の皆さんがイメージを共有できるものという観点で採用しています。近隣においては、新座市にシティプロモーション課、埼玉市にはシティセールス部という部署があり、その他本市でもリサイクルやスポーツなど、様々なカタカナ用語が使われています。それらの乱用というのはいいことではないと思っていますが、イメージを捉えやすくという観点からも、ぜひこの名称にしていきたいと、全議会においてご理解いただいたものと考えています。改めてアンケートなどを行う予定はありません。議案第19号、朝霞市介護保険条例の一部を改正する条例。介護保険料の改定の積算理由について。黒川茂議員質問。介護保険料の設定は国が厳密にルール化し、介護保険事業計画に従い改定されます。今回の介護保険事業計画の改定の値上げ要因、値下げ要因はどのようなものでしょうか。健康づくり部長答弁。第6期から第7期にかけて、保険料基準額が上昇した主な要因は、介護報酬改定や第1号被保険者の負担割合が 22% から 23% に変更になったこと、施設整備による介護サービス給付費の増加が見込まれるほか、第1号被保険者数に占める認定者数の割合を表す要介護認定率や、特に介護保険サービスの利用の多い75歳以上の人口が、平成30年度からの3カ年で上昇していることなど、保険給付費の伸びが挙げられます。次に保険料の算定にあたり、第7期計画より地域包括ケア、見える化システムを使用し、過去の給付から将来の給付見込み額を算出した自然体推計値に、施設整備などの施策反映値を加えて積算をしています。議案審議は以上です。議案に対する質疑は通告順です。議会中継、録画配信。 市議会ではインターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。今回の本会議の録画映像は後日配信しますのでご覧ください。
11ページ。次は一般質問。一般質問とは生活に関わる市政全般のことについて市に対して行う質問です。はじめに、総務関係。子育てワンストップサービス、ぴったりサービスの推進について。駒巻陽子議員質問。子育てワンストップサービスでは、平成29年7月からサービス検索を開始し、必要な情報を検索できるようになりました。さらに、マイナンバーカードを活用した署名付き電子申請が開始され、自宅のパソコンなどからのオンライン申請や認定通知書や支払い通知、現況届などプッシュ型のお知らせを電子で受け取ることができるサービスができました。今後の推進状況についてお伺いいたします。市長公室長答弁。本市では現在サービス検索については利用できる状況となっていますが、電子申請については各所管部署において準備を進めている状況であり、受け入れ体制が整い次第、速やかに利用できるようにしたいと考えています。なお、児童手当にかかる一部の手続きについては、本年4月1日から電子申請による受付を開始する予定となっています。子育てワンストップサービスについては、自分にぴったりなサービスを検索することができるほか、手続きによっては、オンラインで手続きが完了するなど、子育てをされている方々の負担軽減を図ることができるものですので、今後も制度の周知に努めるとともに、セキュリティ対策など十分配慮しながら運用してまいりたいと考えています。優遇場跡地の活用について、須田義弘議員質問。私有財産である優遇場跡地の今後の活用についてのお考えをお聞きします。市長公室長答弁。旧優遇場は昨年10月からは跡地の一部を市内循環バス内間木線における乗り継ぎ拠点としてバス利用者専用の駐車場などに暫定利用しています。跡地の再活用については今後予定されるゴミ焼却処理施設の工事への影響が予想されることや、国道254号バイパスの詳細な整備計画が未だ県から示されていないことなどにより、現時点では具体的な検討は行っていない状況です。しかしながら、優遇場跡地は大切な私有財産であり、隣接する内間木公園との一体的な利用も望まれていること、水害に対する配慮なども必要なことも認識しているところです。したがって、今後の状況との兼ね合いを見極めつつ、駐車場の整備、さらには民間との連携、様々な状況を地域の皆様にご利用いただけるような活用方策というものを検討したいと考えています。次は、教育環境関係。地域による学校支援の充実について。松下正代議員質問。子どもたちの健やかな成長と質の高い学校教育の実現を図るため、地域の力を学校運営に生かす、地域とともにある学校を目指すことが今求められています。その取り組みの一つとして、法律に基づいて保護者や地域住民が学校運営に参画するコミュニティスクール、学校運営協議会制度があり、本市も浅香第一中学校をモデル校とし、設置準備を始めていますが、現在の学校運営のあり方との違いと、将来目標、ビジョンについてお伺いします。学校教育部長答弁。現在、全小学校・中学校で実施している学校評議員の制度は、学校教育法施行規則に基づき、校長の求めに応じて学校運営に関する意見を述べるものであり、 学校運営に関して直接関与したり、拘束力のある決定を行うものではありません。一方、コミュニティスクールに設置されている学校運営協議会は、合議制の機関で法律に基づき学校運営について一定の権限が付与されています。12ページ。目標やビジョンの共有については、学校運営協議会を通じて校長の定める学校経営の基本方針の承認を行うなど、保護者や地域の皆さんが一定の権限と責任を持って学校運営に参加することになります。学校や地域、子どもたちが抱える課題に対して、関係者が当事者意識を持ち、役割分担をしながら、連携と協働により、社会総がかりで持続可能なより良い教育活動の実現に取り組むことが狙いとなっています。地域でどのような子どもを育てていくのか、何を実現していくのかという目標とビジョンを共有するために、熟慮と議論を重ねることが不可欠であると認識しています。裏拘束の対応について、黒川茂議員質問。拘束を上回る服装等の規制で、明示的なものでない裏拘束が見られることがあります。必要性の説明も、デュープロセスもなく、事後的に服装を買い替える経済的な負担を強いられたり、服装の着脱による健康管理をできなくするなども、実害も見られます。教育委員会は、弊害の多い裏拘束にどのように対応しているのでしょうか。学校教育部長答弁。生活の決まりとして各学校で運用されている拘束については、学校という集団生活の場で多くの生徒が気持ちよく生活し、よりよく成長、発達していくために、各学校の校風や地域、生徒の実態に応じて制定されています。そのため一方的に規則を押し付けるのではなく、生徒との信頼関係に配慮しながら、各学校で校則を運用していく必要があると捉えています。しかしながら、教員によって指導にばらつきがあったり、生徒同士の人間関係の中で暗黙のルールが存在したりという状況もあると認識しています。そこで、教育委員会としては、生活の決まりに基づいて適切な指導がされ、過剰な規制や教員の指導に差異が生まれることのないよう、平成29年度7月の校長会議において指導したところです。身近に農のある町を作るために、農協の現状と今後について、田辺敦議員質問。農政の失敗の責任を農協に負わせようと、メディアなどを通した農協への攻撃はひどいものです。改めて農協の役割を再評価していく意味でも、朝霞の農業協同組合の現状と今後について市のお考えをお聞かせください。市民環境部長答弁。現在、朝霞の農業協同組合とは、農業祭や農業体験事業を共に開催しているほか、本市の冬のイベントである北朝霞どんぶり王選手権にも協力いただいています。また、農地の有効活用を図るため、農業者が高齢化などにより作付けを行うことが難しくなった農地を新たな担い手となる農業者に対して貸し付けを行う事業なども共同しています。今後においても、本市農業の推進のため、朝霞の農業協同組合とはさらなる連携を図り、都市農業の振興に努めてまいります。生徒と教職員の負担となる授業時間増問題について、山口光悦議員質問。夏季休業日を3日間短縮し、授業日数を3日増やすと教育委員会が決定しました。深刻な教職員の超過勤務問題の対策をやっと始めたばかりではありませんか。小学4年、5年、6年生の授業時間を980時間から1015時間に全面実施するというのは2020年です。 期間がありますから、前倒しするのではなく、保護者や教職員と十分な協議をすべきです。実施するなら、少なくとも実施後に生徒、保護者、教職員にアンケートなどを実施し、意見を聞くべきです。学校教育部長答弁。保護者に対し、10月11日に PTA 会長など、各学校から保護者の代表が集まる機会があり、夏季休業日短縮について説明した後、率直なご意見を伺いました。保護者からは、給食実施についての心配や、土曜日授業の実施の検討、3日間の短縮で足りるのかといった夏休みの短縮に対して肯定的に意見がありました。13ページ。また、職員団体とは話し合いの場を設け、理解を求めてまいりました。話し合いでは、夏季休業日の短縮で職員の夏季休暇等の取得の自由度が狭まるのではないか。学校閉庁日の勤務形態に関しての質問。8月ではなく7月を短縮した方が良いのではないか。学校現場の声を広く聞くべきではないか。などのご意見をいただきました。教職員からの意見は、第3回教育課程検討会議において、協議を行い、回答を丁寧に報告書にまとめ、教職員に周知をしました。保護者、教職員へのアンケートについては、各学校において実施しています、学校評価を活用していただきたいと考えています。これらを参考に、平成32年度の小学校の学習指導要領の全面実施に向けて、課題の解消に努めていきたいと考えています。
次は建設関係。大雪時における通学路等の除雪対応と、商工会や地元事業者の活用について。田原良議員質問。1月の大雪では除雪が至らなかった箇所が踏み固められ、市内小中学校 PTA 及び各町内会からも危険箇所改善含む要望をいただきました。市と協力関係を結んでいる協力業者の状況、そして協力業者以外からも広く協力を得て、臨時的に除雪業務を発注する方法はないか伺います。また、協力をお願いするばかりでなく、地元、中小、小規模企業を育てる視点を持ち、入札制度の工夫を含む対策、今後の条例制定を受けた具体的支援策を要望します。都市建設部長答弁。除雪作業は平成25年10月1日付で、災害応急復旧に関する覚書を市と締結した市内土木業者8社のうち7社と、平成28年5月25日付で災害時における避難所及び応急対策業務に関する協定を市と締結した市内土木業者1社により、重機または手作業で実施し、さらに必要に応じて除雪後の路面凍結の防止を目的とした融雪剤を散布しました。市としても覚書または協定を締結している事業者以外の地元事業者からのご協力をいただくことは、除雪や融雪剤の散布の作業を行うための人員や資機材がより多く確保されることになり、より早くまた多くの箇所で除雪等の作業を実施することができ、安全で安心して通行できる道路空間の確保につながる有効な対策と考えています。このため、まずは地元事業者に精通している朝霞市商工会を通じて、人員または除雪用の資機材が確保できる地元事業者について調査し、その結果に基づき、除雪や融雪剤の散布の作業にご協力いただける地元事業者に対し、覚書等の締結にご協力をいただけるか、相談してまいりたいと考えています。都市農地の保全、
生産緑地2022年問題について、岡崎和弘議員質問。2022年には1992年に指定された約8割の生産緑地が30年を経過し、期限を迎えることで生産緑地の多くが一気に宅地化が進むと指摘されています。これが2022年問題です。生産緑地は市街化区域内の農地として市内の貴重な生産地、水源環境や温暖化防止などの環境保全、防災上のオープンスペースとして貴重な役割を果たしています。2022年問題への朝霞市の対応についてお伺いいたします。都市建設部長答弁。国は平成29年6月に生産緑地法の一部を改正し、特定生産緑地という制度を新設しました。これは生産緑地指定の告示日から30年を経過しようとしている生産緑地を対象に、買取申し出ができる時期が10年延期され、その間は引き続き同様の税制措置が講じられる特定生産緑地に、所有者らの意向に基づいて市町村が指定できるという制度です。市は今後まずは平成4年に当初指定された生産緑地の所有者らに対して、新たな制度の内容を十分にご理解いただいた上で、特定生産緑地の指定を受けるかどうかをご判断いただけるようにするため、農業委員会などと連携を図りながら、漏れなく制度の周知が図られるよう努めてまいりたいと考えています。朝日ヶ丘における命を守る道路行政のさらなる強化について、津波隆久議員質問。朝日ヶ丘における道路行政のさらなる強化についてお尋ねさせていただきます。具体的には、朝日ヶ丘 3-9-24 付近の路面障子が経年劣化などにより大変見づらい現状であります。また、北見通りにつながる際に、左右が見づらいので、自転車同士、自転車と通行者との接触の危険があります。七小に通う子どもたち、70歳、80歳といった人生の先輩の方、その安心安全の充実のため、強く要望を兼ねまして、対策についてお尋ねさせていただきます。14ページ。都市建設部長答弁。朝日ヶ丘3丁目と4丁目の境を通る市道2238号線は、幅員約4メートルから6メートルの生活道路で、市道9号線から四季市方面に通じる抜け道にもなっており、特に朝や夕方には交通量の多い道路です。また、朝霞第7小学校の通学路に指定されており、登下校の時間帯には子どもたちが通行しています。市道2248号線は、朝日ヶ丘3丁目9番と10番の境を通る、いわゆる東三番通りと呼ばれている道路であり、市道2238号線に通じる幅員約4メートルの生活道路です。市は両路線とも交通安全対策の必要性が高い路線と考えており、これまでも交通規制、路面障子や注意看板の設置等により交通事故防止に努めてまいりました。この度、両路線の交差点における市道2248号線側の止まれの路面障子が消えかかっているとのご指摘を受け、現地を確認しましたところ、ご指摘の通りでしたので、来年度に入りましたら、速やかに発注手続きを進め、5月末までに路面障子の敷き直しを行ってまいります。静織地区、末 末梨川周辺の雨水対策について、大橋正義議員質問。以前から末梨川交差点付近の雨水対策を何度も質問してきましたが、これまでの経過は静岡市民センターに雨水貯留槽やシャルマンコーポ前道路と交差点付近に側溝や暗渠工事が実施されました。今でも大雨や夕立、集中豪雨、ゲリラ的豪雨の時に雨水浸水被害が出ますが、昨年の台風でも道路に雨水が溢れた状況です。根本的な工事が必要かと思いますが、今後の改善対策等を質問します。都市建設部長答弁。下水道の計画降雨である1時間あたり50ミリを上回る豪雨により、たびたび浸水被害が発生しており、これに対応するため、静岡町地域も含め、特に雨水浸水対策が必要な地域を中心に、雨水管理総合計画の検討を進めているところです。膝折町地域における計画降雨を上回る豪雨による浸水への対策は、雨水管理総合計画の策定過程の中で、雨水管の関係の増強等の対策を検討し、その結果を踏まえ、この地域にふさわしい雨水浸水対策のための施設を事業計画に位置づけ、国の補助金を活用しながら、雨水浸水対策を進めてまいりたいと考えています。旧四所跡地脇における水道用井戸水の取水をやめるべきだ。小山薫議員質問。旧四所跡地に上場企業の工場が移転すると巨大な工場群ができます。旧四所跡地のすぐ脇には朝霞市水道部の水道供給用の井戸があり、地下深度187メートルのところから、朝霞市民の水道だけでなく、ペットボトル、朝霞の雫を取水しています。朝霞の雫はふるさと納税で日本中に送っていました。論理的にどうでしょうか。99.9% 事故は起きないと思いますが、万一を考えて、この井戸から市民の水道用の水や朝霞の雫の水を取るのをやめるべきではないでしょうか。市長答弁。第10号取水位が仮に環境汚染などによって取水停止となった時には、その原因を究明して原因者が特定できた場合には損失訴訟の対象となります。今、応急給水所となっている博物館横にある第5号取水位から取水するということも考えられます。まだ出来上がるまで時間がありますので、その中で検討していきたいと思います。市民環境部長答弁。有害物質を使用する施設の構造について、水質汚濁防止法が平成24年6月に改正され、有害物質の地下浸透を防ぐため、設備からの有害物質の漏洩対策や定期的な点検が義務付けられました。また、水質汚濁防止法や下水道法では、工場などから排出される排水や地下水の水質汚濁を防止する観点から、排水の水質を規制しています。今回誘致する企業は研究機関等ですので、同法の特定施設に該当する場合は、埼玉県西部環境管理事務所への特定施設の届け出が必要となります。市としては、必要に応じ事業所への立ち入り調査や水質調査など、埼玉県西部環境管理事務所と連携し、施設周辺の環境が損なわれることのないように注視してまいります。
15ページ。次は民生関係。障害児について。福川貴子議員質問。先日 NHK の特集番組で、 医療的ケア家族を支える施設はできたけど、と題して放映されていました。医療的ケア児とは、NICU、新生児集中治療室に長期入院した後も人工呼吸器や胃ろうを使用し、痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障害児のことです。全国におよそ1万7000人の子どもが家庭で育っていますが、家族の負担が非常に大きいです。医療的ケア家族を支える施設が今、経済的に厳しい運営に直面しています。緊急入院施設の取り組みについてお聞きします。福祉部長答弁。市内の医療的ケアが必要な障害のある児童の人数やニーズなどの把握については、国においても具体的な基準が定められていないため、各関係機関が持っている情報を共有し、まとめることができていない状況のため、ケースごとに対応しています。市の具体的な対応としては、児童一人一人の障害の程度や必要な医療的ケアなどが異なることから、ご要望などを丁寧にお聞きしながら、障害者手帳の取得、補装具や日常生活用具の支給、障害福祉サービスや障害児通所支援などの適切なサービスの提供のご案内に努めています。認知症施策の充実、徘徊高齢者見守り事業の対象について、遠藤光弘議員質問。現在、第7期朝霞市高齢者福祉計画の策定が進められ、パブリックコメントに、県名事業の対象者に若年性認知症や、高次脳機能障害の方も含めてくださいと声をいただきました。この障害は、交通事故や脳卒中などで脳が損傷することで、記憶障害、注意障害などの症状が現れ、見えない障害と呼ばれ、実態や支援状況は不明確な部分があります。認知症も脳の障害で発症し、似た症状が出現します。他市の状況を見ても対象者と位置づけています。市の姿勢を伺います。健康づくり部長答弁。現在、本市の徘徊高齢者見守り事業の見守りシール配布事業の対象は、若年性認知症を含む認知症による徘徊行動がある、またはその恐れがあるものとなっており、1検索サービスは65歳以上の認知症による徘徊行動のあるものと、40歳以上の若年性認知症を有するものとなっています。高次脳機能障害の方で認知症という診断を受けた方は、ご自身の生活困難状況に応じて、介護保険のサービスを優先し、障害福祉サービスと組み合わせて必要とするサービスをご利用できることとなっており、徘徊行動を伴う方については、高齢者の認知症施策の対象となっています。認知症の診断を受けない徘徊行動を伴う、高次脳機能障害の方についても、徘徊高齢者見守り事業の対象となるよう、今後検討してまいります。生命を守る地域医療、救命救急医療について。柏谷克幸議員質問。救命救急医療は初期から3次に分かれており、特に3次救急医療は生死をさまよう状態で搬送されてくる緊急性と重症度が高い患者を対応するもので、重要性が年々高まっています。近年、たらい回しなどで命を落とすケースが報道されており、助かる命、助けられる命は助けたいというのが私の願いであり、市民の思いです。そこで、救急医療と搬送実績、埼玉県が進めている救急体制強化への協力と整備をお願いいたしますが、朝霞市の見解を伺います。健康づくり部長答弁。朝霞地区4市の救急搬送人数は、平成26年が15,584人、平成27年が16,005人、平成28年が17,052人と増加傾向にあり、 救急医療の重要性は年々高まっています。浅香地区の救急医療体制については、初期救急として、日曜休日の昼間に在宅当番医制を第二次救急として小児救急医療支援事業及び病院群輪番制病院運営事業により救急医療に対応しており、県近隣3市浅香地区医師会等と連携しながら地域医療の充実に努めているところです。第3次救急医療の救命救急センターは県が整備していますが、本市が属する南西部保健医療圏には存在していないことから、県と国立病院機構埼玉病院との協議により、同病院の救命救急センターの指定に向けた準備を開始することになりました。このことにより浅香地区市長会において、浅香地区における救急医療体制について検討した結果、来年度新たに浅香地区救命救急医療寄付講座支援事業の実施を予定しています。小児インフルエンザ予防接種の助成について、山下貴明議員質問。小児に対するインフルエンザの予防接種については、その効果について研究過程にあるものの、発症を予防することや発症後の重症化を予防することに一定の効果があるとされています。しかしながら現在は任意接種とされているため、予防接種を希望する家庭の経済的負担は大きいものとなっています。子育て世代の経済的負担を減らし、子育て環境の充実を図るために、予防接種に対する助成などの措置を講ずるべきと考えますが、本市の考えをお伺いします。16ページ。健康づくり部長答弁。本市が予防接種を公費助成した場合、1回あたりの接種金額を県内平均の2500円で試算すると、13歳未満の対象者1万7000人が2回接種で8500万円、13歳以上15歳までの対象者4000人が1回接種で1000万円であり、合計9500万円となる見込みです。市としては今後も国の動向を注視し、任意接種から定期接種として位置付けられた場合には、地方交付税の対象となることからも、公費助成について検討してまいりたいと考えています。火災など被災者への支援について、本山よし子議員質問。地域づくりの支援として、火災などで被災をした市民の方に仮住まいの場所の用意はどのようになっていますか？全焼、半焼、延焼で居住ができず、寝起きする場所がすぐに見つからない。当日だけは何とか避難できても、翌日から行き場所がない方もいます。公営住宅の一時利用や民間住宅の応急的借り上げを行っている市もありますが、突然困難な状況を抱えなくてはならない被災者への住まいの適切な確保についてお尋ねします。福祉部長答弁。本市では被災された方とお会いし、支援内容を記載したパンフレットをお渡しして手続きのご案内をしており、ご要望に応じて日本赤十字社埼玉県支部より提供される災害援護物資をお渡ししています。さらに、被害の状況によっては災害見舞金の対象になるため、速やかに支給できるよう対応しています。仮住まいについては、市としては確保しておらず、親戚や知人宅に身を寄せたり、不動産業者の紹介によって物件を見つけたり、ホテルなどを利用されているのが現状です。いずれにしても、被災された方の状況をよくお聞きした上で、適切かつ丁寧に対応するとともに、仮住まいの確保については、ご指摘の公営住宅の取り扱いも含め、先進自治体の取り組み状況を検討してまいりたいと考えます。介護保険料の値上げについて、石川恵子議員質問。介護保険料基準額を3600円値上げする提案ですが、
3年前に6300円値上げされたばかりで、短期間に1万円もの値上げとなります。昨年、市が行ったアンケートでも7割以上の方が介護保険料が高いと訴えていますが、アンケートからの課題にさえ取り上げられていません。低所得者を含め、すべての所得段階での値上げの提案ですが、さらなる所得段階の細分化や保険料率の見直しの議論は全くありません。市民の負担増についてどうお考えですか？健康づくり部長答弁。保険料率については、本市において国の9段階から13段階に弾力化をしているところです。その保険料率についても、国の率より引き下げています。また、保険料率の最高の部分でも、国の 1.7 に対して、市では 2.10 と、他市においては、所得の1500万円以上の方の設定をして、率を 2.65 など、高い設定をしていることは把握しているところです。社会保険制度の中での公平な負担もありますが、低所得者への配慮も行っており、一般施策としての軽減の施策も行っていますので、特に低所得者への配慮が不十分だという認識はありません。国民健康保険について、斉藤博道議員質問。4月から県単位化に伴って、朝霞市では国保税を増税しませんでした。しかし、今後、県の運営方針に従って、赤字解消計画を作り、それに基づき一般会計から繰り入れをやめれば、大増税にならざるを得ません。もともと国は国会で、繰り入れは市の判断と容認していました。解消計画を作る必要はありません。作るのであれば、赤字の原因は国が負担を減らしたことだということを明記し、繰り入れを継続するべきです。市の考えを伺います。健康づくり部長答弁。赤字削減、解消計画は埼玉県国民健康保険運営方針に基づき、提出することとなっています。策定にあたっては、本市の実態、財政状況、影響などを十分勘案し、国民健康保険運営協議会委員の皆様方などのご意見も伺いながら、策定を進めてまいりたいと考えています。17ページ、虐待防止への取り組みについて、利根川仁議員質問。児童、高齢者、障害者に対する虐待が後を絶たない状況にあります。これらの虐待は、家庭や施設などの閉鎖的空間で行われるため、周囲が虐待に気づきにくく、深刻なものとなることが多くあります。虐待をなくすためには、虐待はいかなる理由があっても禁止されるものであるという認識を共有して、虐待のない地域づくりに取り組んでいき、また、仮に虐待が起こってしまった場合にも、早期に発見、対応ができる環境づくりが必要不可欠であります。朝霞市の虐待の取り組みと、施設事故等の対応についてお伺いいたします。市長答弁。全国的に児童や高齢者、障害者に対する虐待は、後を絶たず、痛ましい事件が繰り返し起きるなど、人権を著しく侵害する深刻な問題であると認識しています。本市としましても、虐待防止への取り組みについては、それぞれの所管課において、虐待防止法などに基づいて、関係機関と連携を図りながら、迅速かつ適切な対応に努めています。埼玉県虐待禁止条例を踏まえて、今後も市としての役割をしっかり果たしていきたいと考えています。健康づくり部長答弁。市内の介護施設における虐待への対応ですが、施設からの自己報告やご家族からの相談等により、施設内虐待が疑われる場合は、直ちに該当施設の管理者、介護職員など関係者に対する調査を行い、状況を確認した後、調査結果を県に報告するほか、県が実施する調査に同行するなど、連携し対応しています。 以上で一般質問を終わります。
議員提出議案1件を審議。議案の件名と要旨は次の通りです。朝霞市議会委員会条例の一部を改正する条例。平成29年第4回定例会で物質設置条例の一部が改正されたことに伴い、議会委員会条例の一部改正を行う必要があるため、提出をするものです。原案可決、全会一致。請願の審議結果、継承略、継続審査、国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める請願、請願者、医療生協埼玉朝霞支部、支部長、村田時子、給付制奨学金制度の拡充を求める意見書を国に挙げてください。請願者、新日本婦人の会朝霞支部、支部長、深澤康子。聴覚障害のある皆さんへ、市議会では本会議の手話通訳を無料で手配します。お気軽にご連絡ください。次回定例会の開会日は6月8日金曜の予定です。請願の提出は6月1日金曜、午後5時までにお願いします。以上で議会だよりを終わります。春を知らせる満開の桜、黒目川花祭り。3月31日土曜、4月1日日曜、第12回黒目川花祭りが開催されました。3月末に開花した満開の桜は迫力満点で、時折吹く風に舞う花吹雪に、訪れた皆さんから歓喜の声が上がるほどでした。また黒目川のカヌー体験では、多くの子どもたちが参加し、初めての体験に戸惑いながらも、楽しんでいる様子が見られました。最高のお花見日和となった黒目川花祭りは、2日間で約4万5千人が訪れるほどの大盛況のうちに幕を閉じました。写真が4枚掲載されています。桜の木の下で楽しそうに集う人たち。カヌー体験に集まっている子どもたちです。